皆さんおはようございます。それではただいまから5月9日復活後第6主日の礼拝式を行います。ではご一緒に新聖歌の賛美7番を賛美いたしましょう。では聖書を朗読いたします。まず最初に朗読します箇所はヨハネの第一の手紙5章1節から6節です。修法の裏面か新約聖書の484ページに書いてあります。ヨハネの第一の手紙5章1節から6節。それでは私がお読みいたします。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。このことからわかるように神を愛しその命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。この方は 水と地によって来られた方、イエス・キリストです。水によるだけではなく、水と地によって来られました。御霊はこのことを証しする方です。御霊は真理だからです。以上です。それでは、礼拝を始めるにあたりまして、心を合わせお祈りをいたしましょう。世に勝つ者は誰か。イエスを神の御子と信じる者ではないか。神様、今朝またこのようにして、愛するお一人お一人ともに、あなたの御前に出て、ホームページを通してではありますけども、礼拝に預かれる幸いを心から感謝いたします。世に勝つ者は誰か。イエスを神の御子と信じる者ではないかと、聖書は私たちに宣言をしております。私たち自身はとても弱いものであり、罪深いものでありますけれども、しかしイエス・キリストが私たちのために勝利をしてくださった。このイエス様の勝利をいただいて、私たちは世に勝つ者となります。主よ、今日も世の中に生きる私たちにとって必要なものは、世に打ち勝つ力、イエス・キリストの御言葉です。主よ、どうぞ、この御言葉を今日も、あなたからいただき、新しい一週間後、イエス・キリストと共に歩み、世に勝利するものとして歩ませてください。また、メッセージを取り次ぐこの小さきものをあなたが導き、御霊に満たし、十分に神の言葉を取り次ぐことができますように導いてください。様々な置かれた状況、いろんな悩み、苦しみを抱えながら歩んでおられる方々に、御言葉を通してイエス・キリストの勝利が与えられますように、主イエス・キリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは月間賛美285番を賛美しましょう。
Thank you.
ではもう一度聖書を朗読します。ヨハネの福音書15章9節から17節、修法の裏面か新約聖書の216ページです。ヨハネ福音書15章9節から17節を朗読いたします。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること。これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それは、あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、また、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて、父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。以上です。それでは、使徒信条によって私たちの信仰告白をいたします。使徒信条、我は天地の造り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、賢より再び来たりたまわん。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。それでは新聖歌202番を賛美しましょう。
Christian love.
イエス様は私たちにあなた方は互いに愛し合いなさいとおっしゃってます。互いに愛し合いなさい、言葉は優しいわけですけども、実行するとなるとなかなか難しいかもわかりませんね。でもこれは難しすぎて実行不可能な命令でしょうか。私はそうではないと思います。十二節でこのヨハネ福音書15章の12節で、私があなた方を愛したようにとおっしゃっておられます。つまりイエス様というお手本がすでにあるわけですね。お手本というよりもイエス様がこの私を愛してくださったから互いに愛し合うことができるんだということですね。今日はそのことを覚え踏まえながら、愛するとはどういうことか、三つの点から御言葉に聞いていきたいと思います。まず一つはですね、愛するとは、相手が何を願っているか、何が相手を本当に生かすものかを考えて行動するということですね。14節、15節にちょっと身を止めてみましょう。こう書いてあります。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら 主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからですとおっしゃってますね。イエス様は私たちを主もではなく友と呼んでくださいます。ところで旧約聖書におきましては信仰者、神を信じる人々、具体的にはイスラエル人のことですけども、彼らは神のしもべでした。しもべ。しかし、イエス様がおゆでになって、キリストを信じる者は、神のしもべではなくて、子であると、神の子であるとおっしゃいました。イエス様によって私たちは、神様と父と子というね、深い親子関係を結んだんですね。しかもイエス様は今日私たちに、あなた方は私の友であるとおっしゃいます。これどういうことでしょうか。まあ、友といっても、いろんな友達がおりますけどですね、イエス様がここでおっしゃっておられることは、王様の友達ということですね。王様の友達。何百年も昔の時代ですね、国の中で一番偉い人は王様でした。で、その王様の下にはですね、大臣とか家臣がたくさんいますね。こうピラミッド型の組織ですね。そういう中で、大臣とかその家臣でもないのに、身分や立場を超えて王様と直接話し合ったりできる。王様に直接意見を言うことができる特別な存在。それが王の友というのが、そういう人がいたんですね。王はその人の言うことを特に耳を傾けてこう聞いたわけですね。イエス様が言われる友というのはそういう意味であります。イエス様を信じる私たちは神の子として、あるいは神の友として何でもこう考えをイエス様に言うことができる特別な関係なんですね。皆さん、しもべと友というのはどこに違いがあるでしょうか。それはイエス様がここではっきりおっしゃっておられるようにですね、しもべは主人の思いを知らないということですね。主人のやろうとすることを知っていない。でも知らなくても何の差し支えもありません。言われたことだけを忠実にやっていればそれでいいわけです。田んぼに行って働けと言われたら田んぼに出て行き、ご飯を作れと言われたらご飯を作る。それでいいわけですね。それに対して友というのは主人の思いをちゃんと知っている存在です。あの人は今こうしてほしいだろう、分かっている。数年前に流行った言葉でですね、この忖度というのがありましてですね、まあ何か悪いイメージでこう語られましたけども、決してこの言葉自体は悪い意味がありません。むしろ相手の願いや思いを正しく知っている、互いの間に信頼関係が成り立っているということですね。そして相手の願いを汲み取って行動しようとする、それが友であるということです。では私たちはイエス様の友としてどれぐらいイエス様の思いを皆さんはご存知でしょうか、知っているでしょうか。というよりもどれだけイエス様の友としての思いを、心を私たちは持っているでしょうか。例えば教会の奉仕がありますね。まあ今は緊急事態宣言の中でなかなか教会に来られません。奉仕はできませんけども、普通であればね、いろんな奉仕がありますね。で、その奉仕を私たちはどういう気持ちで行うんでしょうか。このクソ忙しいのに掃除せなあかんのか、当番やからしゃあないなとか、しんどいのにチラシ配りか、どっかでつぶやきながらですね、やっているとするならば、それは友の心ではなくしもべの心で生きているということですね。しもべの心でクリスチャン生活を生きている。でも友としての心は違います。イエス様がどれほど一人一人を大切にしていらっしゃるか、愛しておられるか、手に取るようにわかる。一人の魂が救われてほしいからね、 イエス様一生懸命自らの命を、その御言葉を伝えられて、自らの命を犠牲にされた。で、その気持ちを汲んで、そのイエス様の願いがなるようにと、心から祈って願いながら、伝道したり、あるいは綺麗な教会に伸びたりという気持ちを持って、掃除に励む。また、救われてほしいと、この、祈りながらですね、奉仕に励む。それが、友の心ですね。立法的に、お決まりだから、やっている、というんじゃない、というんではなくて、あの人にも、この人にも、教会に来てよかったと、喜んでほしい。そういう愛の心を持って使えることが、イエス様の友としての心であるというんですね。本当ならば、罪深く、神の友どころか、神のしもべの末席にさえ、加えていただけないような私たち。でも、私、神様の一方的な愛と恵みによって、自由しかのゆえに、永遠に神の子として、そしてイエス様の友としていただいた。その喜びをもって、イエス様の思いを図りながらですね、歩んでいきたいと思うんですね。イエス様は互いに愛し合いなさい。そのことを本当に今週も心に留めて歩んでいきたいんですね。そして、二つ目はですね、愛とは、相手を変えようとするんじゃなくて、自分を変えることですね。人間関係を築く上で、一番大切なポイントは、ここですね。相手を変えずに自分を変える。例えば、長い間ですね、夫婦生活を続けながら、夫、あるいは妻を変えようとするのは、よほど皆さんどうでしょうか。よほど相手を見る目がないか、学習能力がないか、現実を受け止められない人であるか、ね、このうちのいずれかだと思うんですね。でも、相手を変えずに自分を変えるというのは、ここ注意してほしいんですけども、相手の気にいるように自分を変えるということではありません。聖書が教えている自分を変えるというのは、相手を受け入れることのできる自分に変えさせていただくということですね。私たちの中には、多かれ少なかれ、いろんな経験からですね、私は以前、あの人からこんなひどい言葉を言われて傷ついたとかですね、なかなか許せないというね、気持ちがあるかもわかりません。そしてそのいう傷が、今も自分の生き方や行動を支配して苦しませている原因の一因になっているかもわかりません。でも、それがイエス様の愛を知って、どんなにイエス様から愛されているか、イエス様が、神様が、私やあなたをですね、価値あるものとしてどれほど大切にしておられるか、そのことに気づくときにですね、この11節に、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れますためにとありますようにですね、たとえ徐々にではあったとしても、イエス様から本物の愛を受けることによって、傷が癒されていくということがあるんですね。以前、この青教会ではないんです、ありませんけども、ある教会の信徒の方がね、電話で、先生、私はこれまで10年以上教会生活を送ってきましたけども、ちっとも変わっていない自分を発見して、愕然としております、とおっしゃったことがありました。正直な告白ですね。私はその話をお聞きしたとき、この16節の御言葉が浮かんだんですね。16節。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。有名な御言葉です。イエス様は、もちろん私たちがたとえ少しでも良い方に成長することを期待していらっしゃると思います。でも、イエス様は、あなたや私が良い方に変わることを前提として お選びになったわけではありません。あなたをあなたのままで愛して選んでくださったことということを覚えたいんですね。自分がよりマシな人間になるとかならないとか、もうそんなことはどうでもいい。罪深い私をイエス様が愛して特別に選んで救ってくださった。ここが一番大事です。だって親であればそうですね。皆さん親だと思いますけどですね、うちの子供はあかんわ、あかんたれやと口では言いながらもですね、じゃあそのあかんたれが親が望むいい息子に変わらなければ息子として認めないかと言えばそんなことはないですね。むしろダメな息子こそ可愛いもんですね。そのようにイエス様はなかなか変わらない私たち、時には妬みを覚えたり人を裁いたり批判したり、そういう気持ちなかなか何十年信仰生活やっても変わらないかもわからない。でもそういう私たちをイエス様は一度も失望しないで変わることなく愛し続けてくださっている。皆さん、そのことを知ればですね、相手を変えようとすることがいかにおかしなことであるかわかるでしょう。救われて長い間御言葉に聞き続けている私たちがなかなか変わらないわけでありますから、相手が変わるわけがないんですね。イエス様が変わらない頑固な私やあなたを選んで愛してくださった、そのことを覚えたい。それに変わらず相手を愛していきたいと思うんですね。そして三つ目はですね、愛とは自らを差し出すことです。自らを差し出すこと、13節でイエス様こうおっしゃってますね。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。いえ、こうおっしゃっただけではありません。最後には一番尊い命までも私たちのために差し出してくださいました。これ以上の愛はありません。このイエス様のなさったことを覚えるときに、自分の中にそこまでの愛があるかというと、ないなと認めざるを得ません。いつも自分の思いや願いが満たされることを第一に願います。一日24時間の中うち、どれだけ人のことを考えているかと言いますと、ほとんど考えていないな。考えたとしても家族や親しい友人のことだけ、それがいつもある私たちの姿ではないでしょうか。人のために自分の命を捨てるどころか、ちょっとした犠牲さえ払いたくない。皆さん、この人が自分のその友のために、自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はない。ここを少し言い換えてみたいと思うんですね。この人というところに自分の名前を入れて、その友というところに誰か、できたらあまり親しくない嫌な人の名前を入れて呼んでください。口に出したら差し支えるかもわかりませんので、ここの中で呼んでください。皆さん、読めるでしょうか。ではその次に、人のところにイエス様を入れ、友の部分に自分の名前を入れて呼んでください。そうするとね、どれだけイエス様から自分が愛されているか改めてわかるんではないでしょうか。そうです、人を愛することのできない罪深い私たち、ここにいるこのメッセージを聞いておられる皆さん一人一人のために、イエス様が良き友となってくださり、私たちの罪を背負って文句一つ言わず十字架にかかってくださった、このイエス様の愛を自分の魂の中心に迎える時に、信仰の火は再び燃え上がり、少しでも愛が湧いてくるんではないでしょうか。昔ドイツにステンバーグという画家がいました。彼は名前だけのクリスチャンで、ほとんど教会にも行かないし信仰を持っていませんでした。しかしある時、彼はある教会の牧師から 礼拝堂を飾りたいので、十字架にかけられたイエス様の絵を描いてほしいと頼まれたんですね。彼は、ああ、お金儲けになると思ってそれを引き受けて、淡々と絵を描いてきました。そんなある日、一人の少女が彼の仕事場、アトリエに来まして、入ってきましてですね、その絵を見ました。彼女はその絵が気になって仕方がない。バーグ先生、先生が描いておられるこの人は、どうして頭に茨の冠をかぶせられ、血を流し、十字架にかけられて死んでいるのですかと、遠慮なく尋ねました。ステンバークは最初は無視していました。しかしあまりにもしつこく聞いてくるので、子供の頃教会で教えてもらった十字架の話をしました。すると、それを聞いた少女は感動して、だったら先生もきっとこのイエス様を愛していらっしゃるでしょうね。感謝しておられるでしょうねと聞きました。バーグはその少女の発したその一言によって、彼はなんと悔い改めに導かれたんです。イエス様、本当に申し訳ありませんでした。これまではお金儲けのためで、ために絵を描いておりましたけれども、イエス様はこんな私のために死んでくださいました。これからはイエス様のために最高の絵を描いていきます。それからは筆のタッチが違ってきました。イエス様に対する愛と信仰を込めて、イエス様の救いが、犠牲が見る人に伝わるように懸命に書き続けたんですね。そして完成する直前、彼はこの絵に一つの言葉を入れました。私はすべてあなたのためにこれをした。あなたは私のために何をしたのか。繰り返します。私はすべてあなたのためにこれをした。あなたは私のために何をしたのか、という言葉です。これというのは言うまでもなく十字架のことですね。私はあなたのために十字架にかかり命まで捨てた。あなたは私のためにどのような犠牲を払ったのか、ということです。そしてこの一文がその後も読む人の魂に悔い改めを与えたんです。後年、当時ドイツの貴族であったツインテンドルフというですね、伯爵がですね、この絵をじっくり見たんです。そしてこの一文、私はあなたのためにこれをした。あなたは私のために何をしたのか。この一文を読んだときに、心の中にものすごい感動と衝撃が走った。本当に深い悔い改めに導かれたんです。そして美術館の扉が閉まるまで一日中この絵の前に立ち尽くし、涙を浮かべながらこの言葉を何十回も口ずさんでたんですね。ああ、私はクリスチャンだと言いながら、これまで自分中心の贅沢な暮らしを続けてきた。主は私のために死んでくださったのに、私は主のために何もしなかった。これからは死のために生きるものとなろう、決心して、その時から180度人生が変えられました。それまでやってきた貴族会の社交会に出入りすることも完全にやめました。さらに莫大な資産を投げ打って、当時迫害されていたたくさんのクリスチャンを救ったり、まだ救われていない人々のためにモラビアン宣教団という宣教団体を作って、多くの宣教師を海外に派遣したんですね。私はすべてあなたのためにこれをした。あなたは私のために何をしたのか。皆さん、イエス様はあなたを愛して、あなたのために最高の行為をしてくださいました。あなたはイエス様のために何をするのでしょうか。もう一度イエス様の十字架の愛の原点に立ち返って、 罪の許しの喜びを抱きながら、主の愛に倣って隣人を愛する者へと変わらせていただきましょう。お祈りしましょう。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。父なる神様、今日のこのメッセージを心から感謝します。あなたは私たちがあなたを愛するはるか以前に、神様に背を向け、神などいないと言って自分自らの欲望の道を歩んでいる私たちのために、一方的にイエス・キリストを十字架にかけてくださいました。この大きな愛によって私たちはイエス様に立ち返り、本当の真実の愛というものを知ることができました。今日イエス様は私たちに、あなた方は互いに愛し合いなさいと新しい戒めを与えられました。心から感謝します。私たちは自分の罪のゆえになかなか隣人を心から愛することはできないところがあります。いろんな傷やいろんな否定的な思いに支配されてしまう部分があります。しかし主の愛は完全です。そしてその完全な愛が私たち一人一人の魂の中に入りました。主よ、どうぞ少しでも人を愛する者、人に仕えていく者とさせてください。許していく者としてください。そして本当に世に勝つ者とは誰か、イエスを神の御子と信じる者ではないかとありますように、イエス様の愛によって真に愛し合う勝利の道を歩み、キリストを証しする者へと変えてください。そしてこの一週間、またあなたの豊かな祝福がお一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かにありますように。緊急事態宣言の中にはありますけども、一人一人が御言葉によって信仰がむしろ励まされ、増やされ、強められていきますように導いてください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは350番を賛美いたしましょう。
Thank you. 響く真の与え、御言葉悟れ知れど、我が救われし仕分けはただ御国に知れて知るごれ、知り比べるわになく、まことの友もなし、主のほかには救いはなし、くすしきありよ。
では主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それでは正英62番を賛美しましょう。願わくば主イエス・キリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、何時だとその家族すべてのものの上に行く久しく豊かにあらんこと、アーメン。ではこれをもちまして礼拝を終わります。今週も皆様方の上に神様の豊かな祝福が注がれ、すべての災いから守られますように心からお祈りさせていただきます。アーメン。